76.5.
Stay tuned to Hits FM 76.5.
市役所からこんにちは。続いてはワクワク高山のコーナーです。市民活動団体に出演していただくコーナーですが、今日は飛騨 SDGs 研究会幹事で SDGs で地方創生カードゲーム公認ファシリテーターの荒川治さんをお迎えしています。荒川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、荒川さんが行っている SDG、 このSDGs とは一体どういうものなんでしょうか。
はい、SDGs とはですね、はい、サスティナブルデベロップメントゴールズの、頭文字を取ったものなんですが、
はい、
それを SDGs とアルファベット4文字で書きます。
うんうんうん、
日本語では、はい、持続可能な開発目標と訳されておりまして、
はい、
これは、2015年の9月に、国連サミットで193カ国が、全会一致で採択された持続可能な開発のための2030アジェンダに、記載された2016年から2030年までの国際目標とされています。
はい、
これはですね、持続可能な世界を実現するための、17のゴール、そして、169のターゲットから構成されていまして、地球上の誰一人として取り残さないということを誓っています。
はい、
SDGs は発展途上国のみならず先進国自身が取り組む普遍的なものでして、
はい、
我が国も積極的に取り組んでいます。ちなみにその17のゴールというのを、
はいはいはい、
具体的に読み上げてみたいと思います。
お願いします。
はい、1貧困をなくそう、
はい、
2飢餓をゼロ、3すべての人に健康と福祉を、4質の高い教育をみんなに、
はい、
5ジェンダー平等を実現しよう、
はい、
6安全な水とトイレを世界中に、7エネルギーをみんなに、そしてクリーンに、8働きがいも経済成長も、9産業と技術革新の基盤を作ろう、
はい、
10人や国の不平等をなくそう、11住み続けられる街づくりを、12作る責任、使う責任、13気候変動に具体的な対策を、14海の豊かさを守ろう、15陸の豊かさも守ろう、16平和と公正をすべての人に、17パートナーシップで目標を達成しようということになっております。
はい、今すごく持続可能とかっていう言葉をよく聞きますけれども、具体的にどういうことなんだろうってなかなかイメージできない方もいらっしゃったと思いますが、はい、今のまさに17の目標ゴールで、はい、すごく具体的に、はい、そういうことが取り組みになっていくんだなということが皆さんもイメージしていただけたんじゃないかなと思います。
はい、
でなぜ今このようなSDGs サステイナブルデベロップメントゴールズ、この取り組みが世界的に進められているんでしょうか。
はい、さまざまな背景があるわけですけれども、
はい、
例えば急激な人口増加の問題があります。
はい、
日本は人口減少が進んでおりますけれども、
はい、
世界的に見ますと2015年に73億人だった人口が2100年には110億人に達するという推計があります。
増えてるんですね。
そうですね。で増え続ける人口の下で、
はい、
人々がさまざまな経済活動を広げていくその代償として、例えば地球温暖化の問題や食料問題、環境破壊などますます深刻な状況になると言われています。
はい、
このままでは地球が人口の増加に耐えられなくなり、自然の力では維持できないという危機感から、世界共通の目標を掲げ、共通の目標の下で持続可能な世界を実現し、後世の人たちに受け渡していこうという考えに基づいたものだそうです。
はい、本当にこう私たちの危機感を感じなければいけない問題だなと感じますが、これを受けて国、国政ですね、または市政は現在どのような状況にあるんでしょうか。
はい、まず国政についてですが、
はい、
こちらは、内閣府が主導し、関係省庁が連携をして、我が国の SDGs アクションプランを策定しています。
はい、
で最新のアクションプランが2018年に作成しているんですけれども、この中には、SDGs を原動力とした地方創生、協 強靭かつ環境に優しい魅力的な街づくりがテーマとして掲げられています。
はい、
これを受けて全国の地方自治体は街、人、仕事創生総合戦略を策定しておりまして、
はい、
SDGs の考え方を取り入れた地方創生に取り組んでいる最中です。この高山市も同様な取り組みを進めていると伺っております。
この高山市でも SDGs 取り組みを進めているということなんですね。
はい、
で荒川さんが所属をしている、まあ、行っている飛騨 SDGs 研究会というのは、はい、一体どのような団体でいらっしゃってどのような背景からスタートしたところなんでしょうか。
はい、この研究会はですね、
はい、
飛騨地方を中心に SDGs の啓蒙を目的に活動している市民団体です。
はい、
で今年の3月に発足いたしまして、7月には高山市の市民団体登録を行っております。
はい、
で高山市にもさまざまな課題があると思うんですけれども中にはですねこれ以上先送りできない課題もあると認識しています。
はい、
でこれらはその問題構造自身がすごく高度化複雑していて行政だけでは解決できないことも少なくないと思っています。
なるほど。
これからは人種、性別、年齢、職業などの違いを認めつつそれらの多様性を受け入れながら共通の問題意識を持って私たちが何が取り組めるのかということを考えて行政と連携しながら課題の解決を図る必要があるというふうに考えています。
はい、
当研究会では SDGs の理解を広め共通認識のもとで持続可能なまちづくりを実現する議論の場を作っていければ良いという考えのもと発足したというのが経緯です。
はい、なかなか普段私たち考えないですけれども先送りにしているといつか大きなしっぺ返しが来るような危機感をちょっと今お話を聞いてて感じましたけれども、
はい、
やっぱりこう一人一人が自分ごととして、まあ、感じていかなければいけないけどもなかなかそれがうまくいかないといった現状なんでしょうか。
は
い、
そうですね。
はい、具体的に飛騨 SDGs 研究会の皆さんはどういった活動をされているんでしょうか。
はい、まず SDGs という言葉そのものはですね、
はい、
知らない方がたくさんいらっしゃいますので
正直初めて聞きました。
ですからその啓蒙活動に力を入れています。
まずは知っていただくということで、はい、
そうですね。
はい、
で具体的には今月に一度勉強会を開催しています。あるいは、Facebook でですね、
はい、
公開ページを設置しておりまして、勉強会の開催案内であるとかその実施報告それ以外に SDGs に関する各種情報の発信を行っています。
はい、
現在このページはですね120名の方がフォロワーとして登録していただいてまして、まあ、日々少しずつ増えていっているような状況です。
はい、ぜひ皆さんにもご覧いただきたいかと思いますけれども勉強会月に1回行っていらっしゃるんですね。
はい、
これは一般の方も参加できるのかなとか参加条件参加方法、はい、あと具体的な勉強会の内容っていうのはどのような感じなんでしょうか。
はい、勉強会はどなたでも参加していただけます。
一般の方も参加可能、
はいはい、
この SDGs の会員とかではなくても、
はい、
あそうなんですね。はい、
具体的にはですね、
はい、
Facebook で、飛騨 SDGs 研究会と検索をしますと、
はい、
公開ページが見つかりますのでそこで勉強会の開催告知もしておりますのでそこから参加申し込みすることができます。
はい、まずは Facebook で飛騨 SDGs 研究会と検索をして、
はい、はい、そうです。
はい、まずページが出てきてそこに勉強会の告知イベント告知があるんですね。
そうです
ね。そこからまあ参加したい方は入れるということですね。
はい、
はい、
勉強会では、
はい、
主に、SDGs で地方創生カードゲームというのを取り入れておりまして、
はい、
SDGs 自体が非常にその概念的なもので実感が湧かないということ で、
はい、
カードゲームを取り入れて皆さんで実際にゲームを楽しんでいただくことを通じて理解を進めていただくということを主に行っています。
は
い、
このカードゲームっていうのは具体的に、まあ、どんなカードが出てきたりするんでしょうか。皆さんどうやって、
はい、まず参加者の方々、
はい、
全員が一つの町という設定をまずいたします。
はい、
でその中で 行政と、民間という形でグループを分かれていただきまして、まあ、行政は行政、それと民間は、まあ、一次産業二次産業、さまざまな役割を担っていただきます。
はい、
で具体的にそのゲームはいろんなプロジェクトをゲームの中でやっていただきます。例えば、そうですね、ゲストハウスを運営するというようなプロジェクトがあったりしますと、
はい、
そこには必要なそのリノベーションの資金と、あとはオーナーさんという、まあ、人が必要ですね。そのお金と、人の資源というものを組み合わせてゲームを実行します。
はい、
で皆さんはそれぞれの個人の目標を持つことになっていまして、例えば自分が商売やっているならば、そのお金を儲ける、いくら儲けるということが目標になっていると。
はい、
で自分の目標を達成しつつ、一方で街の状況メーターというものがありまして、その街の今の状況というのを常に表しているゲージがあります。でプロジェクトを実行すると、はい、そのゲージが上がったり下がったりするんですね。でそのゲージの中身っていうのは人口と、あと経済、そして生活、環境という4つのメーターがありまして、まあ、ゲームの進行によってはどんどんどんどん人口が減少していって、限られている人たちが経済活動を活発にしながら小さい町になって消滅していくっていうシナリオになることもありますし、逆にどんどんどんどん経済活動が発展していって、それが生活や環境に及ぼす影響が大きくなっていって、どんどん若者が住みやすい町になって人口が増えていくっていうシナリオもあります。で結果はどれが正解か不正解かということはなくて、自分のその目標を達成しつつ町のいい町にしていくためにはどうすればいいかってことの関係性を理解することによって気づく気を得るというような仕立てになってます。
はい、このカードゲームを通して、そういった気づきが得られるということです。でこのカードゲームは公認のファシリテーターが実施するというふうになっているんですね。
はい、そうですね。現在飛騨地区では私を含めて、2名の公認ファシリテーターがおります。で高山市は私、それと飛騨市にもう1名、誕生しております。で10月はですね、高山市以外の、地区ということで飛騨市で2回実施しております。
はい、研究会活動の今後の予定、そして抱負などを教えてください。
はい、今申し上げた通りですね、まずは一人でも多くの方に勉強会に参加していただけるよう、各地で開催していきたいと思っています。また今後は民間、医療、福祉、NPO、教育など各種団体への横展開を進めていきたいと思います。また先日はですね、高山市の企画課をお尋ねして、研究会活動の概要についてもご説明していただいたところでして、
はい、
今後高山市として SDGs による地方創生を事業として進めていく過程で、市民の皆さんとつなぐパイプ役として連携していければいいかと思っております。
ありがとうございます。はい、この時間は飛騨 SDGs 研究会幹事で SDGs で地方創生カードゲーム公認ファシリテーターの荒川治さんにお話を伺いました。荒川さん、ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
高山防災ラジオをご存知ですか？緊急地震速報などの防災情報や行政、学校などの情報を自動的にスイッチが入り放送するラジオです。高山防災ラジオについては紺色のポスターが目印、町の電気屋さんへお申し込みください。